緒にお読みしたいと思います。それでは詩編の旧約聖書ですね、詩編の方を、詩編ですね、ではですね、ちょっとお待ちください。では第50編ですね、詩編の第50編を一緒にお読みしたいと思います。では詩編の第50編1節から終わりまでご一緒にお読みいたします。全能の神エホバ、御言葉にして日のいずるところより日のいるところまであまねく注意を見た。神は麗しきの極みなるシオンより光を放した。我らの神は来たりてもだしたまわし、火その前に物を焼き尽くし、早地その周りに吹き荒れ、神にその富を裁かんとて、上なる天及び地を呼ぶ。いわく備え物をもて、我と契約を立てし、我が生徒を我が元に集める。もろもろの天は神の義を表す。神は自ら悟きとなれば、我が民を聞け、我者よ、イスラエルを聞け、我何時に迎えて証をなす。我は神、何時の神。我が何時を責むるは備え物のゆえにあらず。何時の犯罪は常に我が前にある。我は何時の家より大衆を取らず、何時の檻より親木を取らず。林のもろもろの獣、山の上の知事の獣は皆我が物。我は山のすべての鳥を知り、野の竹木獣は皆我が物。世界とその中に満つる者とは我が物なれば、たとえ我ウールとも何時に告げし、我イカで大牛の肉を喰らい、親木の餅を飲む。感謝の備え物を神に捧げ、何時の誓いを意図高き者に告げ、悩みの日に我を呼べ、我何時を助け、しかして何時我を現し。鹿はあれど神悪しき者に言いたまる。何時は教えを憎み、我が言葉をその後ろにする者だ。何の関わりありて我が掟を述べ、我が契約を口に取りしや。何時に盗人を見ればこれをよしとし、たわれを行う者の加藤となる。何時人の口を悪に渡す。何時の下はたばかりを組みなせ。何時座りて腹からをそし、斧は母の尾っぽを死に残し。何時これらのことをなししよう、我もだしぬ。何時我を己にふさもう似たるものと思え。されど我何時を今しめて、その罪を何時の目の当たりに貫く。神を忘れる者よ、今このことを思え。おそらくは我何時を書き裂かんと、助くる者あらし。感謝の備え物を捧げる者は我を贖う。己の行いを慎む者には我神の救いを表す。はい。まあ、まあ、二節に。神は麗しきの極みなるシオンより光を放ってくださいました。放ち玉襟でありますけれども、まあ、教会、まあ、シオンということは、まあ、シオンの丘、これはエルサレムという町はシオンの丘の上にある、まあ、小高い丘と山といっても、 そんな高い山じゃない、まあ丘と言ってもいいし、まああの旬の丘の上に、立つ、まあ町って町ですよね。エルサレムという城壁で囲まれた旧市街は、まあ町が今でもあるわけであります。まああのその、シオンの丘なるエルサレムと言ってもいいかもしれませんけども、そこから光を放って、くださった、まあ、かつてそのシオンの山の上のエルサレムの都の中に、神の神殿があったわけです、ね、神の宮ということです。これはソロモンが建築した、神殿が置かれていたわけであります、けどまあそれは壊されてしまって、うん、バビロニアが攻めてきて滅ぼしてしまって、それからペルシャの時代にもう一度再建した、けれどもそれはローマに滅ぼされるね。紀元、これはもう紀元70年になってこの2回目の神殿も壊されていく、イスラエルという町も滅ぼされ、まあ国そのものがもう失われているということになりますから、まあ、紀元70年をしてユダヤ人は世界に散ったわけであります、まあ、国を失ったわけでありますね、けれども、1947年ぐらいですか、まあ戦後ですよね。第二次世界大戦が終わってから、このイスラエルという国がまた復興したというか、まあ、また建国したということですね。まあ、建国なのか何なのか、一度失われた国がですね、1900年以上も経って、またこう始まるという、まあそういう例はあの歴史上ないわけで、このイスラエルという国がまあこの本当に不思議な国だなとで、まあユダヤ人というのもユダヤ民族というのも、まあ聖書の中に、書かれている民族ですからね、うん、だけど聖書は世界中の人が読むわけでありますけれども、このユダヤ民族というものがいかに不思議な民族であるか、うん、どっかいなくなったと思ったらまた出てくるしですね、ですからこの旧約聖書というのはユダヤ民族について書かれた書なんですよね。簡単に言うとそういうことですね。まあいつでも申し上げるように旧約聖書に何が書かれてありますかとこう言われたら、これはまあユダヤ民族っていう一つの民族について書かれている、まあ、書ですね、うん、でそれからその民族から生まれた一人の人イエス・キリストについて書かれているのが新約聖書ですね。だからまあ新約聖書は一人の人について書かれておる、ね、旧約聖書は一つの民族について書かれてある。じゃあ聖書全体は何について書かれているかというと、これは人間の書ですね。人間について書かれている、人間がどうして作られたからから始まりまして、それから人間はどうして、最初の恵まれた祝福された神様からのまあ、権威を与えられて地球を治めるものとして作られた人間がどうしてそれを失って罪を犯して神から離れて堕落していって、しかし神はその人間をどうして救ったか、ね、救うのかという、そういう人間について書かれていることだから、まあ、天使に関してとか悪魔に関してっていうのも若干少しは書かれてますけども、ほとんど聖書には書かれてない、うん、だから神の世界っていうのは永遠から永遠ですから、我は始めなり終わりなりって言ってますけども、永遠の始めから永遠の終わりだって言ってるんですね。 だから神様からすれば永遠の始めから永遠の終わりまでのほんの一角を切り取ったのが聖書でありますね。その以前のことも書いてなければそれ以降のことも書いてないですよ、詳しくは。ただ我々人類が作られてから、まあ、どうやってこの救いに、まあ、もう一度至るのかという、だからそういう意味では人間について書かれた書でありますね、だから、まあ、それで我々は聖書を通して我々の人類というものが、どっから来てどこに行くのかって、アートの世界ではですね、まあ、ゴーギャンじゃないですけども人間はどっから来てどこに行くのかっていう哲学的な答えは出てないわけですね。まあそれは表そうとするんでしょうけども、けれどもそれはまあ魂の叫びみたいなものは人間の中にあるかもしれませんけど、聖書ははっきりと人間の運命ということはどっから来てどこに行くのかということはちゃんと書いてありますから、そんなに難しいことではありません。聖書に何とか神様っていうのはいるのかいないのかとかですね、どうなのかこうなのかっていうことももう全部聖書に書いてありますから、我々はその感覚的に神様というのはこういうお方であるっていうことをで神様を推し量ることできないんですよね。神様というのはこういうお方だろうと人間が勝手にこう思い込む場合がありますけれども、聖書が神様はこうですよと書いてあったらそうなんですね、聖書を通してしか我々神様を知ることできません。聖書に書いてあったら神様はそういうお方です、書いてなかったらまあそれは自分の勝手な思い込みですね、だから聖書を通して我々は神様を知るわけであって自分の感情とか感覚とか、まあ、理想を通して神様はこういうもんだということではないです。ですから神は麗しきの極みであるシオン、まあ、シオンというところはそこに神の宮が置かれていたということで、あれですね、麗しきの極みであるシオンから光を放ってくださる、まあ、神の栄光が輝き渡っていた、まあ、イスラエルという国はそのエルサレムというこうシオンの丘の上に立つ町、砂漠の中ですよね、砂漠中東ですからね、まあ、イスラエルにエジプトの方から来るにしても中東の方から来るにしても、まあ、みんなこの砂漠の荒野をこう旅してきて、そしてですねだんだんとこの向こうに遥か向こうにですね雪のように当時白きエルサレムって言われた。なぜかというとソロモンの時代には金で屋根を拭いていたっていうね、まあそういう忽然とその美しい町が現れてきたわけです、砂漠や荒野やですね苦しい旅を続けてきた人々はそのエルサレムをその時見た時に神の栄光がそこから輝き渡っていたわけですね。でそこに神殿が置かれていた、神の神殿、ですから、この麗しきの極みなるシオンから神様は光を放って、くださいましたね。まあそれが、まあ、今は我々のこの物理的な側面ではなくて霊的な面から見ると、今のこの教会、霊の教会、御霊の教会、これが霊の世界にあっては神の輝き、神様も今は人間が手で作る建物の中にはお住みにならないわけであります、もうそう宣言したわけ、ソロモンの、まあ神殿、ね、2回目の神殿にもソロモンの神殿が壊れてそれから建て直した2回目の神殿の中にも神様はいらっしゃった、イエス様の時代にはまだその神殿はあったわけでありますね。まあイエス様の時代にイエス様その建物を見て、この神殿を建てるのに何十年もかかった、 ね、このその特にあの石垣が大変だった。石垣から作っていったまずは石垣を建て直すのにですね大変な苦労したです、ね、けれども何十年もかかってねこの石垣を建て直したけれども、ね、私はこの石垣を壊しても私は3日でこれを建てるとイエス様はそう言ったわけでありますね、で人々はそれでまた批判するわけでありますけどイエス様には、まあ、あの対抗心をむき出しにしている人々が当時いました、イエス様は別に何もあの思っていないんです、まあ、考えてみたらイエス様という方はあの競争心をあまりこうむき出しにするようなことはないし競争心そのものすらなかったかもしれない、だからあの何か勝とうと思って何か やったことはイエス様一つもないわけです、悪魔サタンがあの悪魔サタンというか、まあ、悪魔の一番頂点にサタンがいるわけです、サタンというのは何かというと悪魔どもの悪霊どもの、まあ、一番親分でトップにいるサタンというのはそのサタンが直々に来てですねイエス様を試みた、イエス・キリストを試みたということは誘惑した、ということが聖書に書かれてあります。でその時にイエス・キリストは40日40夜飢え渇きお腹が空いてもうとにかくですね、命のギリギリぐらいのところにいらっしゃったわけで、だからその時にサタンが来てですね、そしてこの、サタンというのは人間のその状況置かれた状況のその弱さをよく掴んでますから、それでイエス様が空腹で、ね、その極みにいた時にあのこのパンをここに石があるけれどもねこの石ころをパンに変えて食べたらどうかとこういうふうにあの、まあ、提案なのかなんか命令のようなねこの石をパンにならしめようそういうことを、まあ、ずけずけと言うわけであり、あなたは神の子なんだからその石をパンにして食べたらどうか、でそういうことをあの悪魔は言ってくる。つまりあのお腹がいっぱいで満ちてですねもう何も食べたくないっていう時にはそういうこと言わないです。我々のこの弱い部分にこうつけ込んでくるっていうか、つけ込もうとするわけ。ですから私たちは自分の弱い部分を知っていることが強いんですよね。でそれを無視してると知らないとそれをまあ受け入れたくないわけだから自分の弱さっていうのは人間っていうのはですからそれは無視してあのそうですね、いるとまあ無意識のうちに悪魔サタンがそこにパッと持ってこられた時に、まあ、うっかりそれに誘惑に乗ってしまうってことがあるかもしれませんからやっぱりそれはあの受け入れていった方がいいわけですよね、人間はなんで不安になるかっていうと自分の弱さをまああのなんとか克服しようと思って不安になるわけですね、自分の弱さを隠そうと思って不安になる人もいるかもしれない、だからそういうことはやめた方がいい。もう隠そうと思ってそっちにばっかりエネルギー使ってて他のことできなくなるからですね、ですから聖書を見ていった時にまあ人間みんな弱さありますから、それぞれに、だからあの自分の弱い部分があるからおかしいんじゃなくてみんなありますから強い部分もあれば弱い部分もあって当然でありますから、弱い部分はあの隠そうじゃなくてそれを受け入れて認めていく、それはパウロ先生もあったわけですから、パウロ先生は我々からしたら雲の上のような方であります、信仰の巨匠といった、まあ、巨人といった巨人、そのパウロですらも、私には弱さがあると、ね、だからこの弱さをね神様取り除いてくださいと、私からこれを取り除いてくれたらもうこれは感謝だ、まあ、これで自分も完璧だと思うかもしれませんけども、まあ、そのぐらいの人ですよねパウロっていうのは、もうその弱さがなかったらもう彼はもう完璧な人だったかもしれない、まあそのそう思うんだけど、まあ実際完璧な人はいないんでしょうけども、まあいませんけども、そのぐらい彼はですねあの当時2000年前ですよ、2000年前彼が知っていた知識というのは膨大なものだった。 それはそうですね。この2000年間ポーロの書いたこの新約聖書、半分以上はパウロが書いてます、うん、2000年間誰一人それに手を加える人がいません。加えられません。未だにそれは読んでいるわけですよね。だからこのパウロという方が今から2000年前に神様から啓示されたその知識というのは膨大なもの、あまりにも膨大だと自分でも言ってるんですから、パウロは。私にね示された、この啓示されたことはあまりにも大きすぎ、だから自分でも言うぐらいですから、相当なもんですし、それをベースに、数々の教会宛ての手紙を書いているわけでありますから、まあそこからまあ察するにそれはもう大変なものであるけれども、そのパウロですらも、自分の中に弱さを抱えていた、弱さを抱えていた、それでパウロはそれを神様に、取り除いてください、私からこの弱い部分を取り去ってください、こう3度も祈ったって言うんですよ。3回祈った、3度祈った、1度祈ればいいっていうのに3度も祈ったっていうことはもう例外中の例外で、ところが最終的にそれは取り除かれなかったんですけども、じゃあどうしたかって言ったら考え方を変えたわけですよね、この弱さを恵みと感じる、考えることにした、これ神様から来た恵みなんだと、弱さという恵みなんだというふうに今度は受け取るようにした。受け取り方の問題なんですよ。弱さが問題なんじゃなくて、その弱さを、そうですね、自分の致命的な不安の原因だと受け取る自分に問題がある。だから不安なんですよね、だけれどもそれを神の恵みだと受け取ったときにそれは不安じゃないわけですもん。ですからこの私たちは弱さが問題ではない、それはみんな人間違いますから、得意なものもあれば、不得手なものもある、それは能力もあれば能力ないところもあれば能力のあるところもある、努力して能力つけられればもうそれでいいけど、もう努力しようがないところもあるわけでありますから、けれどもそれをですね、隠そうという方向にエネルギーを使わせようというのがサタンであります、だからこの恥ずかしいとか恥をかいたとか、それもサタンからも来るもの、だから恥をかきたくない、それもサタンが我々に持ってくるものですね、だからそして過去を振り返らせようとして、過去に犯した愛を恥はもう二度と書きたくないと、こういうふうに思うところにサタンがつけ込む。だから、そういうことを見たときに、私たちは、罪悪感とか、それからですね、そういう、羞恥心とかですね、そういうものはよく気をつけなければいけない、そして自分の、パウロはだから最終的にどういう結論に達したかというと、自分の弱さを誇ろうと、隠そうじゃなくてむしろそれを誇ろうと、誇るところは別にあるかもしれないけども、そっちよりも自分の弱さを誇ろうと、そうしたらなぜかというと、神様がそれを通してそれを用いて働く、それは神様が与えてくださった恵みであると、そういうふうに思うことにしたわけである、そうした時に、もう悩み問題が解決した、そうですね。だからお祈りしてですね、物理的に実際的に問題が解決する場合だけじゃありません。自分の考え方を変えることによって解決されるっていう問題、これもやっぱり神様の助けでありますね、ですから そういう弱さというものに対する対策がですね取られていないと、まあ我々ちゃんと取られてるのがいいですけど、我々聖書があって神が様がいて、でも世の中の人はそう何か他のもので何か対策しなきゃいけなくなるんですね、うん、そうすると世の中の人見ていたらよくそれは見えてきます。だから不安でしょうがないですね、うん、自分の弱さを人に知られるのが不安でしょうがない、うんね、だからその不安からどういうものが起こってくるかというと、だから競争して勝とう勝とうとするわけですよ。人に負けたくない、人に勝たなきゃいけない、関係ないんだけども、勝ったからって言ってその不安は解決しないんだけども、うん、だけどもなんか勝つことで何かですね解決できるっていう錯覚ですよね、うん、だからもうナンバーワンを目指そうという、うん、まあそういうことです。だからどうしても競争してしまう、うん、だけども人間というのはよく分かんなきゃいけないことは、人間のもうこれはまあ、法則って言ったら法則ですけども、行動は動機を強めるっていう法則があるわけですね。自分の弱さを解消するために人と競争しようとしたら、競争すれば競争するほど自分の弱さが意識されてくるんです。だから解決できない、弱さの上に弱さを上塗りしてしまうんです、うん、そこがサタンの狙いだよね、うん、だからサタンはよく知ってますよね、そこを。だからサタンと戦おうとして、そしてサタンと競争して、そしてサタンと戦おうとして、サタンに負けまいとしてやればやるほど自分のそうですね、サタンの悪巧みの落とし穴に落ち込んでいってしまう。サタンとですね、だからサタンと張り合ったり、サタンと競争したりね、サタンに打ち負かして、まあ、サタンって、まあ、サタンがそのまま来るわけじゃなくて、それに用いられているいろんな人たちとの人間関係の中で、ね、まあ我々はですね、その人に勝とう勝とうとしながら自分で、まあ、何か不安の深みにはまっているという。だからなんか勝った時はホッとするだけのことでありまして、いよいよ自分の不安は募っていく、うんね、負けたら負けたで、まあ、一層また悔しいってことになる。だから勝っても負けてもどっちに転んでもダメだっていう、うんね、ですからこの、そういうことで人間というのはもう競争してですね解決できる問題は一つもありません。心の問題は特にそうです、うん、けれどもそのじゃあどうして解決するんですかって言ったら、それは、まあ、心の交わり交流、人と人との心の触れ合いがその解決の糸口ですよね。つまり横のつながりということですね、うん、徳として我々は縦のつながりだけで、神様と自分だけでっていう、神様と自分がしっかりとしているんだったら横の連携連帯がしっかりとなっていくっていう、うん、人と人とのこの触れ合いができていくっていうですね、うん、だからそこがまあ見えてこないとですね、うん、だから本当にですね私たちは祝福された恵まれた、これを弱さも自分の恵みと捉えていくんだったら、人のとの触れ合いもそうですね、連帯もこうつながりもできていくわけで、そうした時に、サタンはなかなかそうすると今度は入る隙がない、なかなか付け入る隙がない、はい、そうですね。だからこの教会っていうものはすごく重要でありますね、うん、なかなかこれ日本人は少しこうそこは苦手な部分があるわけですよね、うん、日本人は一人一人の個人個人においては素晴らしい発明発見能力を発揮するんだけども、横の連携がうまくいかないから、そこは西洋人の方がなかなかうまく行きやすいのかもしれない、うん、だけれどもこの麗しきの極みなる主よなる教会、いかにこの教会をパウロが重要視したかっていう、ね、教会の使命というのは水と霊の救いを述べ伝えていくということを第一義としてるわけだ。第一義というのはこれ仏教用語なんですね。最も大切な教えってことですね。
なんで、まあ、村井先生よくそういう仏教用語使うんですね、不思議と。うん、だから、だから、ある時には捨てる神あり拾う神ありって話して本当かなと思ってそういう、それから仏作って魂ですとかですねいやーいうそういうお説教をしていたわけ、まあ、だから、まあそういうことで、ね、この第一義って書いてでもそれはね文章にして書いてある、教会の第一義ね、それは水と霊の福音を述べ伝えることをもって第一義とする。だけどそれはね、よく考えてみたら、それは反対から考えてみたらですね、そうですよね、反対から、まあそれもちょっとややこしい話だから、まああんまり牧師先生の間だったらそういう話でもいいのかもしれませんけど、だけどね、それは水と霊の福音を伝えていくことを第一義とするっていうのが教会の使命だと書いてあるんですよ、村井先生は。ついでにどう書いてあるかというと、教会というのはカトリックっていう言葉がありますけども、カトリックっていうのはこの聖公公、聖公唯一ですね、聖なるっていうのはね、清き聖なる、そして公なるっていうのはパブリック公、そして唯一っていうのはただ一つ、聖公唯一なるキリストの体、これが教会である。村井先生はそれも文章に書いてありますけれども、その聖公唯一っていう言葉はカトリックっていう言葉なんです。よくカトリックっていう言葉どういう意味ですか。カトリックっていうのは聖公唯一っていう意味だ。だからじゃあイエスの御霊教会は聖公唯一であるということを言ってるんだから、じゃあカトリックって言ってもいいのかというと、それ間違いじゃないですよね。だからカトリックっていうのはそういう意味だからね。ただね、ローマカトリックとは全く違いますっていう話。カトリックという言葉は聖公唯一っていう言葉です。でこれはイエスの御霊教会の定義にも村井先生はそう書いてある。この教会は聖公唯一なるキリストの体なる教会、キリストの花嫁なる教会、ね、だからそれは日本語にしたら聖公唯一ですけども、ね、これカトリックという言葉になるわけで、だからまあローマカトリックではありません。だからイエスの御霊教会は旧教でもありません、新教でもありません、聖公唯一なるキリストの体なる教会、こういうふうに言っている。その旧教というのは、まあ、ローマカトリックから派生した、まあ、いろんな、まあ、教派は出てきてるね。ローマカトリック教会やギリシャ正教会や、まあ、イギリス国教会がアメリカに渡って正教会になって日本に入ってきてますけども、まあ、正教会、これはまあ旧教と新教の中間ぐらいの教会ですね、まあ、いずれにしてもイエスの御霊教会はそのどれでもありません。だけどもカトリックではないのかっていうと、カトリックって言葉の意味この人知らないなと思われたらこれも嫌だから、カトリックっていう言葉の意味は聖公唯一でありますから、まあ、真のカトリックです、ある意味では。けれどもローマカトリックとは全く違いますよ、ローマカトリックではありません、ね、まあそういうことですね。だからこのその教会の使命ということが書いてある。その教会の使命は第一義、ね、第一義として水と霊の福音を述べ伝えていくことだと、ね、だからこれそういうことなんか、これこの逆から反対から見ていくとどういうことかというと、水と霊の福音を述べ伝えていくことの最も重大な意味はどこにあるかというと、第一義はどこにあるかというと教会建設なんですね。教会の使命が伝えていくことなんだから、だから水と霊の福音を伝えていって教会が破壊されていくんじゃなくて、教会が建設されていくことが、これが前提にあるっていうんですね。だから水と霊の福音を述べ伝えるだけだったら教会いりませんよねって言われれば、そうですよね、伝えるだけだったらいりませんよそうですね。だからそれじゃ全くそれは意味が分かっていないってですね、 そういうことは一切言ってない、
はい、
ミストレの福江ノベスタイルところに教会が建設されてくる。しかもその教会というのは建物の話じゃなくて、ね、救われた人のそのあ集まってるところ、これ教会ですから、これ教会建設ですけれども、その現れとして建物もそこにまあ与えられてくる。まあ初代教会は家の教会だったから、その家をまあその信者さん方が提供してくださる、そこが教会になっていった、うん、まあそういうことがまあありますよね。ですから、その教会において重要なことは何か、うん、そうするとあのパウロはあのピリピの教会に、ピリピの教会というのは、まあ、ヨーロッパにおける最初の教会ですね、うん、まああのアナトリア半島からエーゲ海を渡っていったらもうヨーロッパですから、マケドニアっていうのはもうヨーロッパにありますね。そこにピリピの教会、そのピリピの教会に宛てた手紙、のピリピ書の、ピリピ書を見ていきますと、このピリピ書の第2章ですね、ピリピ書の第2章で、ピリピ書の第2章の第3節をご一緒にお読みしましょうか。何事にまれ徒党また虚栄のためにすな、おのおの謙遜をもて互いに人を己に勝れるとせよ。これなかなかあの我々これ読んでいてもここは素通りしたいところですよね。人を、まあ、これ教会の人ですよね。教会宛の手紙だから、ピリピの教会においてお互いに、ね、他者をですよ、自分よりも勝れるとしなさい。マザレリっていうのは勝ったっていうの、あこの人の方が自分よりも勝った、自分は負けた、勝った負けたで言えば勝った負けた、うん、ね、うん、だからなんでそういうことできるんでしょうか、うんうん、じゃあ逆に言うとですね、人に勝った負けたなんでやりたいんでしょうか、なんで競争心を持ってそうですね勝ちたい勝ちたいと人間はするのかというと、それは突き詰めて言えば自分の心の中に不安があるからなんです。その不安が解消できるという錯覚なんですよ、うん、人に勝つことによって自分の心に不安があるものが解消できる。でもその不安はどこから来てるかというと、この弱さというものをなんとか隠そうというところから来てる、はあ、でところがパウロはその弱さを誇ろうと思ったと、まあ、パウロも最初はそれ隠そうと思ったイエス様に3回祈ったと、死に3回お祈りした、これを取り去ってください、ね、けれどもそれはあの、ね、恵みだと、ね、神様が与えてくださった恵みだと、そういうふうに思うことした、だから恵みだからそこにあってもいい、そこにあっていいわけ、もうそこにあること、その弱さが問題じゃない、ね、それをそうですね、隠そうとしてしまう、恥ずかしいと思ってしまう、そこに問題があるの、ね、まあそういうところですよね。だから、そこで、競争心というものは何の解決もならないんだけども、人に自分は勝とう勝とうというその競争心というものが芽生えてしまうから、それはですね、どっから来てたかっていうのをちょっと考えたら、あそこから来てたかもしれない。だからパウロはピリピの教会の人々に重要なアドバイスをしてるんですよ。これね、謙遜というけども、人を自分よりも勝れるとしなさい、うんね、そうしたら競争しない、競争することから連携すること、連帯すること、ね、そっちに切り替えていきなさいって言ってるわけ。お互いにですね、心の霊の交わり、信仰の交わり、ね、その信仰の触れ合い、交流、ね、こういう横のつながりをしっかりと固めていきなさいと、 そうしないと悪魔にですね、隙を与えていくから。悪魔の誘惑っていうやつですね。誘惑。うん、ね。だから、あのイエス様がお腹が空いて死にかかってもう大変だっていう時に悪魔がやってきて、そしてこれをパンにして食べなさいと、こう言うわけであります。だけどもイエス様は一切その悪魔に対して勝とうとは思ってないんですよ。相手にしてないって相手にしてないよ。悪魔に勝とうなんて思ってないんです、ね。だからそれはただ神の言葉を持って、ね、神の言葉を持って、そして、それに、まあ、答えたわけでもないですよ。悪魔が言ってることにいちいち答える必要もないですよね。うん、神の言葉を持って対抗した、立ち向かった、ただそれだけの、うん、神の言葉は聖書に書かれてある神の言葉ですけれども、それが我々の口から語られていった時にはこれは武器になるんですよね、悪魔のサタンに対する、はあ、ああ、だからあのエペソの教会に宛てたパウロの、やっぱり同じパウロの手紙、今度エペソの教会に宛てた、エペソは今度はアジアの、小アジアの方ですよね。うん、ピリピはこれヨーロッパの教会ですけども、で、西洋の教会ですけども、エペソはアジアの教会です。うん、けども、そのエペソに当てた手紙の中には何と書いてあるかというと、神の武具を持って鎧なさい。うん、悪魔が、だからね、これは気をつけなさいと書いてあるから、悪魔が来てあなたを誘惑するっていうことはいつでもあるけれども、しっかりと神の武具を持って鎧なさい、ね、鎧を身につけなさい、そう書いてありますね。でその中に、まあ、神の武具を持って鎧なさいっていうのは6つほど書いてあったと思う、エペソ書にね書いてありますけれども、それは自分の兜とか、それから胸当てとか帯とか靴とか全部自分を守るものだけども、一つだけそこに武器が書いてある。それは剣、それは御霊の剣、それは神の言葉だと書いてある、聖書に。神の言葉はそうですね、唯一悪魔に対して用いる、これは武器、まあ、唯一といってもう一つあるから、まあ七つ目としてあるのは祈りですよね、その後に、だからまあ祈りと神の言葉、これが、まあ、悪魔に向かって、あ、まあ祈りは悪魔に向かってしませんから、まあ、神に向かってするんだけども、けれども自分の心の問題に勝利できれば、悪魔にはただ立ち向かうだけでいいんですよ、うん、我々の敵は実際悪魔じゃないです。もう悪魔に対しては我々勝利してますから、立ち向かうだけでいいって、そしたら彼は逃げ去っていくから、悪魔と戦う必要はどこにもないんですよ、ある意味では、うん、まあ、実際戦いと言っても立ち向かうだけですよ、悪魔に対して神の言葉を持って、そしたら彼ら去っていくから。イエス様も何時の神を試みるべからずと聖書に書いてあるとこう言ってるだけですね、うん、あるいはまたですね、人はパンの身にいて来るにあらずと聖書に書かれてあると言ってるだけですよね。けどそれで悪魔は去っていったと、離れていた、ね、だから私たちはそこでですね、なんか競争心むき出しにしてですね、勝とう勝とうといった悪魔の思うつぼですよね、それは、だからそういうことじゃなくて、神の言葉を持って、まあ、あの神の武具を持って鎧なさいって言うんだけども、ダビデはですね、巨人ゴリアテとの戦いの中でですね、あれ一騎打ちですからね、ゴリアテと戦う一騎打ちの中で、あの鎧とか兜とかね、全部脱ぎ捨てたってですね、こんな重たいからこんなつけられないって言って、そう、もういらないって、もう兜も鎧ももういらない、ね、彼があの武器にしたのは、河原に下っていって、そして滑らかな石を5つ拾ってきた、滑らかな石ですよ。我々敵を倒そうと思った時にですね、なるべく尖った石の方がいいだろうなと思ってるね、うん、思うじゃないですかね、うん、もう尖った石、うんうん、だからあの人間の言葉っていうのはどっか角があるって角がありますよね、人間の言葉は、うん、そうですね、うん、だから あの神の言葉ですよ、滑らかな石っていうのは。滑らかな石を5つ拾った。神の言葉5つも持っていたらこれ大変な素晴らしいことを我々にとっては滑らかな石だけども、それは悪魔にとってはこれは武器になります。悪魔サタンにとってはね、だから自分にとって滑らかな石、これはなぜかというと自分の心が落ち着いて平安になって心の不安もなければ、悪魔サタンの立ち入る隙がないですよ、そうですね。だから間違ったことをしている人っていうのは勝とう勝とうとしてもがいてもがいて、そしてですねその穴の中に落ちていくわけそうですね、弱さの深み、自分の弱さの深みにどんどんはまっていく。でだからあのそうじゃありませんね。聖書の言葉を持って、滑らかな石を持って、そしてダビデはゴリアテに立ち向かった、そういうことがこう見えていますよね。ですからこの人をね、おのおの謙遜を持って、互いにお互いにですよ、人を己に勝れりとせよ、はい、だ日本語にはいい言葉がたくさんあって、誰が言ったか知らないけど、負けるが勝ちっていうのがあるあ負けましたってそれが勝ちです、ね、もう早めに気づいた方が勝ちなんですからね。気づくということが重要であって、あの勝ち負けが重要じゃない、ね、だからイエスはもう悪魔サタンがいくら来てもそれに勝とうも思わない、ね、それを負けそうとも思わない、ただ自分の中の戦いに勝利しているかどうかです。だからイエス様はその聖書の言葉を持って、ねね、何時の神を試みるべからず、人はパンの身にて来るにあらず、そう書いてある、聖書にそう書いてあるとこういうふうに言っただけですよ、そして、イエス様はその聖書は試みと書いてあるから、本当にサタンの試み誘惑に遭われたわけですけども、そこから御霊の力によって帰ってきたっていうんですね。御霊の力によってそこから帰ってきた。だから私たちもこの御霊の力、御霊が、神の霊が私のうちにある、住んでいてください、ね、この神の力、御霊の力によって、そうですね、私を強くしてくださるお方によって全てのことができると書いてある聖書は。強くなっていくということは自分の弱さを恵みと受け止めていくという、そうですね。だからそして人を己に勝れりとしなさいということはもう競争するなって言ってるわけですよ、教会の中で。もう、まあ、世の中でも外でもそうだよね。そうでももう競争するなって、なんでだというと、それは自分の弱さのゆえに起こってくる不安からしてるんだから、そういうことはもう自分の中の問題ですよ、外の問題じゃありませんよ、競争するよりも横のつながり、連携、信仰の交わり、心の触れ合いをしっかりと持っていきなさい、人と人とね、人を生かす言葉をですね、そうですね、持っておくようにしなさい、そうしたら自分も生かされるから、自分が生かされる言葉は人を生かしていきますね。滑らかなる石5つ持っておきなさいね、そういうわけですよ。パウロ先生はこれはまだね、これはまだ考えてみたらそんなにあの強いアドバイスじゃありませんよ。もっと強いアドバイスはコリントの教会に与えた言葉はちょっと普通だったら納得しがたい、コリント全書の第6章を見ていきますとね、コリント全書の第6章ですね、コリント全書の第6章
まあ、コリント前書の第6章の、6節7節をご一緒に読みましょうかね。コリント前書第6章6節7節、兄弟は兄弟を、しかも不信者の前に訴うるか、互いに愛訴うるはすでにまさしく何じらの失態なり。何故むしろ不義を受けぬか、何故むしろ欺かれぬか。
はい、まあ、これはもうさらにまた強いあのアドバイスですね。まあ、コリントの教会にパウロはあの、から質問をいろいろ受けて、まあ、それに質問に答えているわけですけども、あのテモテがコリントの教会に行った時にいろいろとコリントの教会で不穏な動きがあって、そしてその中で争いと分裂と、ね、教会の中でですよ、いろいろと揉め事があった、ねね、とかパウロはですね、なんとかこの教会の問題を解決しなければならないし、その揉め事も争いも、やめさせなければならない、ね、教会というのはいかに重要か、逆に言うと悪魔がいかに教会をですね、この破壊しに来ようとしてるか、その隙は与えちゃいけない。その隙はどこにあるかというと、まあ、コリントの教会では、まあ、兄弟姉妹方がですね、何か問題を起こして争ってたわけですよね。まあ、お互いに訴えを起こしているというようなことも書かれてありますけれども、まあ、訴えたり訴えられたり争いを起こしたり、まあ、そういうことをやってたわけですよね、うん、まあ、信仰の部分とは違うといえば違うかもしれませんけれどもね、その時にパウロは何て言ってるかというとね、7節に互いに愛訴うるはすでにまさしく何じらの失態であると、それはどこから来てるのかよく考えろと言ってるんですね、うん、それで、ね、何故むしろ不義を受けぬか、これはね、もっと強いアドバイスですよね、うん、不義をなぜあなたは受けないのかということは、不当にあなたが訴えられた、そのね、不当な訴えを甘んじて受けようと言ってるんですね、うん、これが祝福される道なんですね、ある意味で、うん、自分は何にも悪いことしてない、自分は正しいんだ、相手はですね、虚偽、まあ、文書偽造、いろんなことやるかもしれない、世の中の人いろんなことやってきます、そうして訴えてきて、そしてですね、まあ、実際にそういう話を、それは教会の人じゃありませんよ、まあ、教会外のところでお仕事でね、まあ、本当にね、争いの中で訴えられる、うん、自分は何も悪いことしない、ね、相手はですね、組織ぐるみでですね、そして、やってくる、嘘800ついてですね、裁判で、まあ、民事ですけども、うん、民事訴訟で中で、まあ、裁判で訴える、うん、それだけどね、もうその時に神様からどうこうか、でもこう言うんですよね、パウロは、何故ね、その不当な訴えに甘んじてそれを受けないのかと、受け入れなさいと、うん、それがね、神様から祝福されていく道である場合が、全てには当てはまらないかもしれないけれども、その時に聖霊がそう導く場合もありますよって、それは知っときなさいと、何でもかんでも自分の正義をそこにですね、証明して打ち負かして勝とうとすることは勝ちじゃないんだと、うん、相手が間違ってる、相手がおかしい、ね、相手が完全に、まあ、嘘偽り、ね、けれども、それでもね、それをで甘んじて受けるということの道もあるんだという、ね、だから何故むしろ不義を、不義っていうのは義じゃない、正しくない、ね、うん、正義じゃないわけですよ、けれどもそれを受けぬか、何故むしろ欺かれぬか、ね、うん、欺かれるということは騙されるということですよね、うん、騙されなさいとこういうんですね、ある時に必要であれば、なぜかそれで争っていって、自分の時間も労力も消耗していって、疲弊してしまって、それで、かえってね、そこに悪魔サタンに隙を与えてしまう。だから、 そういう場合も必要な場合もあるということですよ、ね、だから人を騙すよりも騙される方がまあまあ神様からは喜ばれる場合もある、うん、何故欺かれぬかね、しかるに何じら不義をなし欺きをなし兄弟にもこれをなす、これはよくありますよね、うん、不義をなし人、うん、だから、そういうことはやらないけども、まあ、そういうことがする人がいたらもう甘んじてその争いを続けていくよりももうそこで身を引いた方がいい場合もある、うんうん、それができる方がこれがですね、まあ、優れているということですよね。だから、もう本当にですね、だからもう信者さんも ある時も電話かかってきましたね。これ世の中の人で、世の中の人で、まあ、創価学会の人だというのは創価学会が言い悪いとは知りませんけど、もう自分を訴えてきた、ね、手紙ももう散々やってきた、自分は悪いこと何もしてない、相手は悪い、もうだけどね、私は言ってもう関わり合うのはもう自分がもう悪くないの分かってるけどももう手引いた方がいい、ね、もう関わらない。それでもその方は不服そうではありましたけどね、うん、不服そうではありましたよ、うん、けれどももうそういう人と関わっちゃいけない、ね、それから、まあ、まあ少し授業料払ったと思って、まあ、少し経済的な面も、ね、損失を被ったけれどももうそれも授業料払ったと思ってもうかかってかかからない方がいい、うん、その人からこういう手紙まで来ました。手紙もいちいち電話で読んで聞かせてもらいましたけどももうね関わらない方がいい、ね、うん、けどなんかもう払ったってしょうがない、うん、でも分かりました、もうやっぱり偉いですよね、お祈りしてそれができるっていうこと、うん、ほんならこの間突然そこからもう何ヶ月もしません、突然かかってきて先生びっくりです、その方急に死にましたって死にましたってね、まあ本当にねそれを喜んじゃいけない、我々はね喜ばないけれども、けれどもまあ世の中でねやっぱりそうやって、まあ、自分で自分の神経も労力も、まあ、あらゆる人にそんなことやってるんだろうから、その人は、ね、もう摩耗してしまっただけの話だ、自分のエネルギーが。だからもうそういうことで周りにかからない、だからね、欺かれることがあったとしても欺くよりはいいですよ人を、ね、だから、もうそれをそうですね、だから人を己に勝れるとしなさいとピリピの教会に言ってるけど、コリントの教会にもっと厳しいこと言ってますよね。けれどもまあそれが重要だとね、神様からこう祝福を受けていく道はいろんなところにある、我々の思わないところにある、我々が人に勝ったからといって神様からそれ祝福されてるという錯覚を持っちゃいけない、うん、で世の中にも負けるが勝ちって言葉がある、本当そうだなと思うわけであります。だからパウロは自分に与えられたこの弱さはこれは恵みだと、神様は三度お祈りしたけれどももうそれは取り去られなくてそこにあるけれども、それはそれでいいと、この恵みを誇っていくんだとこういうわけでですね、自分は弱い時に神様の力が現れるから結果的に自分は強い、自分が弱い時に強い、自分の弱さを受け入れた時に自分は強い、まあそういうわけでありますね。ですから、まあ、このエペソ書の最後、エペソ書のこのエペソ書ですよね、エペソ書の6章、うん、エペソ書の6章の第12節をご一緒に言いますね。我らは血肉と戦うにあらず、祭りごとを権威、この世の暗きを司る者、天のところにある悪の霊と戦う、はい、血肉を持った人間と戦うんじゃないんだけども、我々はでもその血肉を持った人間が悪魔にいろいろとそそのかされて、そして悪さをするわけだから我々を悩ます原因になってくるわけですよね。 原因になってくるわけですけれども、我々はその人間と戦ってるわけでもないんだ、ね、その背後にいる悪魔と戦うんだけれども、悪魔と戦うと言っても実際に悪魔と戦う必要はありません。彼らに立ち向かえば彼らは逃げていくだけです。本当の戦いは自分の心との戦い、自分の中の弱さとの向き合っていくことですね、うん、そこに、だから我々は悪魔と戦うんだと言って、悪魔と戦えば戦うほど自分のそうですね、弱みの泥沼にはまり込んでいくということがあるわけです。それを悪魔は狙っているわけ。だから私たちは悪魔というものに対して無視していく必要がありますよね。ある意味で無視していく、うん、そして立ち向かっていくだけで、あとは彼らは逃げていくから、うん、だからこの世の暗きを司るも天にある悪の霊と戦うんだけども、そう書いてはあるんだけども、聖書に書かれている戦いはただ一つ、自分との戦いしか書かれてないんですよ。信仰の良き戦いを戦え、それは自分との戦いだと言ってますね。いつでも悪魔との戦いはもうすでに神様イエス様が勝利してくださったから、イエスの御名によって退けって言って立ち向かえばそれでいいじゃないですか。簡単なことです、うんうん、だから自分の心との戦い、うん、まあ、昨日も、まあ、お電話かかってきた信者さんいらっしゃる。その信者さんは心理学者で、公務員だからね、それでそこでカウンセラーもしてる。その人が悩み持って、心理学者の先生から私に悩みの電話かかってきても困るんですけどね、うん、まあとにかくまあそれでも聞いてくれ、うん、それでまあ、うん、あ、それでああ本当に楽になりました、あと最後お祈りしてくださいってお祈りして、まあそれでは、うん、だもう自分の心と戦いですよね、うん、表向きは人間関係の、職場での人間関係の問題ですよ。だけども自分との心との向き合い方、学者、心理学者でもそうなる、うん、だからそうなりますから、我々は悪魔と戦うんだけども、実際に悪魔と戦って、そしてもがいて余計泥沼に入らないように、そうですね、しっかりとですね、そこはミスしないようにしてください。それは悪魔の狙いはそこだから、うん、だから、このじゃあどこにあるかというと、このゆえに神の武具を取れと13節ある。神の武具を取りなさい。この武具は6つほど書いてあるのかな、14節から、誠を帯として腰に結びなさい。これは帯だからベルトですよね。しっかりとベルトを自分の腰に結んでいきなさい。このベルトは何かというと真理ですよね。聖書の真理の知識がどれだけあるかということで、我々の信仰のクリスチャン生活の質が問われるわけ、うん、そうですね。この我々のそのクリスチャン生活の質を上げていくということでね、うん、それはね、真理を知るということ、真理を学んでいくということ、うん、聖書の中から聖書の真理ですよね、うん、自然界の世の中の真理ではなくて聖書の真理、これをしっかりと我々が帯として腰にしっかりと、まあ、ベルトを巻きなさいっていうね。そして正しきを胸当てとして胸に当てる。正しきっていうことは罪悪感じゃなくて、神様と自分との正しい位置関係を常に自分は持っているっていうこと。正しいっていうのは罪の反対ですよね。義というの、義、正義、義、これは罪というもの単体だから、罪悪感を悪魔は我々に持たせようとするんですよ。なんか罪悪感を持った方が人間は良さそうな人間になれそうな気がするんだけど、それは悪魔の持ってくる、それはですね、まあそれも錯覚ですね、うん、だからその我々は神様から離れていた、それが罪だったっていうんですよ聖書は。けれども今は救われて神との正しい関係に戻ったわけですから、正しい位置に戻ったんですから、しっかりとそれを我々の胸に当てて、そして、私はもう正しいものになっているわけです。生まれ変わった私は正しいものだ、 義人であるということですね。キリストイエスにあって義とせられている義人である、私は主にあって義人である、そうしっかりとそれを胸に当てて、進みなさい、ね、はい、だからいつでもイエス様から愛されているものである、ね、イエス様から常に守られているものである、イエス様から支えられているものである、ね、それが事実だから事実をしっかりと知ってきなさい、正しきを胸に当てていきなさい、それから平和の福音の備えを靴として足に履きなさい、ね、ですからいつでも福音を語れる備えをしておきなさいっていう、いつどこで語られるようになるかわからないけども、今ちょっと待ってくださいっていうんじゃなくて、今からちょっと準備してきますじゃなくて、間髪入れずに人から何かそういう機会が与えられた時には、この水と霊の福音だから、私たちの福音というのは世のキリスト教会の福音じゃなくて、世の中のキリスト教会の人々は信じなさい信じなさいっていう、そこから入っていくわけですよね、うん、信じなさい、信じる者は救われるね、うん、まあ、そこから入っていくから、もうずっとこれはね、あの福音に至らないんだよね、なかなか、うん、だから私たちは聖霊を受けなさいから入ってくる、うん、バプテスマ、聖霊、水と霊のバプテスマ、水と霊から入ってくるんですよ、うん、その準備は常にしときなさい、あんまり唐突に言われてわからない時あるけども、けれども準備を備えしておきなさい、信じなさい信じなさいって話じゃないんだと、ね、聖霊を受けなさい、ね、聖霊を受けたら洗礼を受けなさい、そこからだんだんと信じられるようになってくるから、ね、だからそこから切り込んでいく切り口を持ってる、だからそれをちゃんと平和の福音の備えを靴として足に履きなさい、その準備をしておく、ね、ここでお祈りしましょうっていう、そこができるかどうか、お祈りしましょう、聖霊を受けなさい、ね、それから、だから聖霊待望会ということは重要ですよね、私たちが常に聖霊を受けるために一緒にお祈りができる準備がある、備えがある、その人が心さえ開けばいつでもお祈りしましょう、ね、聖霊を受けていきましょう、ということを備えとして、備えとしてですか、準備をね、足に履きなさい、その他の信仰の盾を取りなさい、これをもって悪しき者のすべての火を消すことで、信仰の盾を取りなさい、ね、この信仰の盾、我々の神、唯一の神なるイエス・キリスト、うん、そしてイエス・キリストの言葉、ね、この上に立って私たちは悪しき者のすべての火を消すことができていきますから、聖書は何と言えるか、いつでも聖書に答えを見出していこうと、うん、でいろんな誘惑がやってきても聖書は何と言ってるのか、まあ、そこに、まあ、立っていけばいいわけですね、うんうん、だから、信仰の盾を取って、そして、聖書に基づいて行動していくという、ね、うん、自分の弱さを隠そうという動機から行動しないということです、行動すればするほどその弱さを強めてしまうってことです、人間って自分の弱さを隠そうとしてることをやればやるほど自分は弱いんだということを自分の中に作ってしまう、うん、ね、だからこれはよくありますよ、ですからそうじゃなくて聖書の言葉に立って行動すれば行動するほど神様が働いてくださいます、聖書の言葉を証明してくださいます、だから信仰の盾を取って、いけばいいんですから、これは決して争いでもない競争でもない、常に、そうですね、愛とそれから交わり、心の交わり、信仰の良き交わり、愛だけじゃなくて愛とそれから兄弟姉妹方とのそうですね、信仰の触れ合い、うん、これが重要です、そうですね、ですからこの信仰の盾を取っていきなさい、それから、6つ目として救いの兜、あ、これは5つ目か、救いの兜、兜というのは頭にかぶりますからね、うん、もう日本、まあ、あの侍の時代の兜、まあ、そんな話したら時間がなくなりますけど、 まあ、今日本ではこの仙台だけで作ってる、仙台市で兜作ってるんですからね、だからあの何百万もするらしいですけど、結構売れてるらしいですね。あの中近東の人が買いに来るらしいですまあそれはまあいいんだけど、あれもオーダーメイドだからね、全部自分のから、それから兜から鎧まで全部作って持ってくるらしいだから仙台市って鹿児島の仙台市、ここでしかもう作ってないらしいですから、すごいですね。はい、まあそれどうでもいいこと。それから救いの兜、兜っていうのは頭を守るってことでしょ、頭を。だから最も重要なのは我々の考え方を聖書的に変えていくっていう、この考え方をやられるわけですよね。いろんなものインプットされて、情報やらいろんなもので、だから我々の考え方を聖書の神の言葉によって変えていく。兜をかぶってきなさい、ここやられたら危ない、終わりと終わりだからね。だからそれから最後御霊の剣6つ目、これすなわち神の言葉です、ね、神の言葉、まあその兜はね、救いの兜と書いてあるけども、テサロニケ全書を読んでいくと、救いの兜っていうのは望みだって書いてある。望み、我々のこの望み、まあそれはもうあんまりもう触れませんけども、御霊の剣、すなわちそれは神の言葉である。だからイエス様も悪魔サタンに対して用いた聖書の言葉、聖書にこう書いてありますと言っただけです。それだけ、ね、それを私は福音を述べて伝えていくっていうのは、そういうことですね。意見を述べ伝えるっていうことですから、それはあの、まあ、意見を述べると一緒ですよね。意見というものを述べ伝えていくのも、福音を述べ伝えるのも、そういう意味では一緒ですよ。主張するんじゃない、主張するっていうのはあの相手に認めさせようと頑張るわけ。だから聖書は何て言ってるかというと、福音を述べ伝えようと言ってるだけだ、ね、それをね、あのそれを受け取る受け取らないは相手の自由だということです。それを相手に認めさせようとは言ってないですね。主張しろとは言ってない、ね、だから意見と主張はそこは違いますよね。だけども、神の言葉を我々は、取りなさい、ね、それを伝えていきなさい。これが神の言葉は悪魔サタンに対しては武器となっていく。今唯一この6つの中で唯一ではないかもしれないけど、これが神の 武器、ね、あとは防御の方、この神の剣だけがこれは立ち向かう、まあ、武器になりますけど、もう一つの武器があるとしたら、その後に書いてあるように7つ目は、常に18節、さまざまの祈りと願いをなし御霊によりて祈るって、これがまあ7つ目ですね、御霊によって祈るということは、これは直訳すると御霊、聖霊によって祈るということは、聖霊に導かれて祈るということなんです。聖霊に導かれて祈っているときはどういうときでしょうかというと、異言で祈っているときです。我々の口から異言が出てきているときは、聖霊に導かれて祈っているときなんです。なぜかというと、異言というのは我々頭で考えて祈ってないから、次何を言おうかと思って言ってないから、聖霊に導かれて祈っている。頭に導かれてない、知性に導かれてないから、聖霊によって導かれて言葉を発しているわけです。だからこの聖霊に導かれている祈りが異言の祈りだから、異言で祈れば祈るほど我々は聖霊の導きを受けやすくなってくるんですよ。お祈りというのは、異言の祈りというのは、聖霊に導かれるための訓練にもなっているわけです。無意識のうちにでも、我々意識的であっても無意識の方が多いんだけれども、無意識の中で聖霊に導かれていくということができるわけです。それはあの祈りがあるから、異言で祈っていることがある、これは大きいですね、自分で予期しないことをやってしまったということなんだけども、それでも悪魔サタンも予期してなかったということだ。それそれで悪魔サタンも真っ青になってびっくりしてひっくり返ってしまうようなことをやって、それ聖霊に導かれた行動があるからさ、そうですね。だから これはね、7つ目の、まあ、重要なこれは武器ですね、うん、ですから常に、御霊によって御霊に導かれて祈りなさい、ということが、我々の、まあ、中にこうさらに、まあ実現してまいりますと幸いですね。でご一緒にお祈りをして終わることにいたします。